声の広報、広報立林。作成は立林音訳朗読の会です。立林音訳朗読の会では、視覚障害者の方々に、広報立林、市議会だより、社協だよりの3紙の全文、他に会作成の情報誌、視覚障害者の方からの依頼文などを録音し、CD を作成しています。この声の広報は録音の中の一部分です。全文を録音したものは、視覚障害による障害者手帳をお持ちの方には、デイジー図書にして無料で郵送します。一般の方へは、立林市立図書館、または立林市社会福祉協議会で広報 CD のみ貸し出ししています。ぜひご利用ください。デイジー図書の利用申し込みは、立林市総合福祉センター内社会福祉協議会、電話02-7675-7111です。立林音訳朗読の会に関しての問い合わせも、同じく02-7675-7111です。
広報立林、2026年1月、第1337号、総ページ数24ページ。今回の主な内容は、市長年頭挨拶2ページ、立林市 LINE 公式アカウントリニューアル3ページ、物価高騰対策事業など4ページ、税の申告と相談6ページ、保育 ICT システム子どもを導入9ページ、今年は馬年、ドキドキの乗馬に挑戦、12月11日にビオスリー廃城中央公園で桃の木保育園の園児が乗馬体験を行いました。園児たちはポニーのコッペパンに乗り、一人一周のコースを楽しんでいました。乗り終えると、コッペパンありがとうと元気にお礼を伝えていました。本文に入ります。令和8年新春挨拶。謹賀新年。令和8年の新春を迎え、市民の皆様には健やかに新年をお迎えのことと心からお喜び申し上げます。また日頃より市政運営に対し温かいご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。本年は馬年です。古来馬は勢いが高まり、これから先へとかけていく力を象徴すると言われており、これまで積み重ねてきた取り組みをしっかりと形にし、大きく前進させていくのにふさわしい年です。変化の時代だからこそ未来に希望を持ち、自らの手で町の明日を切り開くために力強く歩みを進める、そんな一年にしていきたいと考えています。さて、本市では、里沼の息づく次世代へ安心をつなぐ暮らしやすい町、立林を将来都市像に掲げ、市民や事業者の皆様と一緒に町づくりを進めております。昨年は、南子ども園の新築や学校給食費無償化の拡大、小中学校体育館へのエアコン設置の準備など、子は地域の宝をモットーに積極的に事業を進めてまいりました。また産業団地を造成し、税収と雇用の確保を進めました。そして森寺前駅に東西自由通路やロータリーを整備するとともに、長年の懸案であった西口改札を新たに設置することもできました。さらに新たな取り組みとして SNS を活用して多くの人々に立林を知ってもらい、さらなる魅力を PR するため、立林市オリジナルのショートドラマを制作中です。完成までもうしばらくお待ちください。本年も投資と官民連携、市民満足度の向上を念頭に、 これまで積み重ねてきた取り組みをさらに力強く前進させるために、私自身が職員の先頭に立って、対話、共同、行動でしっかりと市政運営に取り組んでまいります。これからも皆様と共に知恵を出し合い、支え合いながら住んでよかった、これからも住み続けたいと思える館林の未来を形にしてまいりますので、皆様のご支援とご協力をお願い申し上げます。結びに、本年が皆様にとりまして、健康で実り多い一年となりますことを心より祈念申し上げ、年頭の挨拶とさせていただきます。館林市長、多田義弘。多田市長の上半身の写真があります。はじめの金河新年の文字は大きく書かれています。これはめんこいガールズのアゲハさんが書いた毛筆の文字です。4枚の写真があります。1枚目は白と肌色の新しく明るい南子ども園の園舎が写っています。子どもの胸くらいの高さの塀を挟んでピンクの帽子をかぶったちょっとお姉さんの女の子と、オレンジ色の帽子をかぶったちょっと小さい男の子がにこやかに両手をつないで握手をしています。2枚目は茂林寺前駅の自由通路です。ツツジの色をイメージしたのでしょうか。赤い通路の屋根が青い空に映えて美しい彩りです。同じ赤い色の看板に、青い色の文字で、茂林寺前駅自由通路西口と書かれています。3枚目、小学校の給食の様子です。クラス全員が白い帽子、白いエプロンを身につけ給食を食べています。一人の男の子がニコニコと納豆を混ぜています。6種類の食べ物が豪華に並んでいます。4枚目、北部産業団地の空中写真です。会社の大きな屋根が並んでいます。大きな駐車場も見えます。次は心でつながる手話チャンネル、館林。市公式動画チャンネルでは手話動画を配信しています。今回は市長も登場し、正月にまつわる会話や新年の抱負をお届けします。写真は、館林市長新春インタビューの一場面のようです。多田市長とインタビューをする人がおどけた様子で写っています。YouTube の二次元コードがあります。館林市 LINE 公式アカウント、令和8年1月5日月曜日より、リニューアルのお知らせ。デザインを一新し、感覚的にわかりやすく、見やすいメニュー画面へ変更しました。メインの3色は、館林市の日本遺産里沼を構成する、城沼、多々良沼、茂林寺沼のイメージカラーをモチーフにしています。これまでは水色の単色で、申請、ゴミ、防災、公式ホームページ、予約、通報、市政情報、受信設定の8種のメニューでした。これからは21種のメニューを3つのカテゴリー、色に配置。3つのカテゴリーとは、1、メインメニュー、2、子育て、3、見る、知るです。カテゴリーの1、メインメニュー、色はピンク。イベント申し込みや施設予約、ゴミに関する情報、ゴミの日リマインダー、分別チャットボットなどを確認することができます。1、館林公式ホームページ。2、イベント、公共施設などの申し込み、予約。3、書かない窓口、スマート窓口。4、バスやタクシーの公共交通。5、健康医療。6、 防災。7、道路、公園、鳥獣害などの通報。8、ゴミの8種のメニューがあります。カテゴリー2、子育て。色はオレンジ。子育て世代の方向けのメニューを集めました。教室や相談の予約、予防接種、検診、施設の一覧などを確認することができます。1、母子手帳、教室、相談などの予約。2、子どもの検診。3、子育て教室。4、子育て相談。5、妊娠予防接種の助成。6、予防接種。7、医療受診。8、保育園、幼稚園、認定こども園。9、子育て支援センター、児童センター、児童館の9種のメニューがあります。カテゴリー3、見る、知る。色は緑。広報誌や公民館だよりのほか、公式 SNS、フィルムコミッション、館林応援店、応援隊の情報などを確認することができます。1、館林プロモーション。2、広報館林。3、公民館だより。4、受信設定の4種のメニューがあります。友達追加はこちらからとして2つの方法があります。1、二次元コードで追加。LINE の二次元コードを読み取り、追加を選択。LINE の二次元コードが載っています。2、ID 検索で追加。LINE のホーム右上の友達追加を選択し、ID の検索画面で、@TATEBAYASHI、_CITY と入力して、追加を選択。上にポンちゃん、下に館林と書いたアイコンが目印です。今後も使いやすくなるよう、機能を実装していく予定です。問い合わせは企画課、電話 47-5104。
物価高騰対策事業、食料品価格などの物価高騰の影響を受けた市民や事業者の皆さんを支援するため、国の重点支援地方交付金を活用した事業を実施します。2つあります。1つ目、ポンちゃんペイプレミアムキャンペーン、プレミアム率 30%。市内事業者及び生活者支援のため、デジタル地域通貨を購入した方へ、第4弾プレミアムキャンペーンを実施します。問い合わせ、ポンちゃんペイ専用コールセンター、電話 47-3006、1月8日木曜日から23日金曜日、午前9時から午後4時、土曜日、日曜日、祝日を除きます。それ以外の期間は、商工課、電話 47-5147 へお問い合わせください。キャンペーン詳細ホームページと利用可能店舗一覧の二次元コードがあります。対象スマートフォンアプリ利用者、販売期間1月15日木曜日午前10時から31日土曜日午後5時、予算総額に達し次第終了。購入方法1、次の二次元コードより地域通貨アプリ、チーカをインストール及び会員登録する。チーカアプリと Android、iOS の二次元コードが載っています。2、現金をチャージし、地域通貨にする。チャージ方法は次の2通り。1つ目、セブン銀行 ATM でチャージ。2つ目、 クレジットカードでチャージ、メールアドレス認証が必要となります。購入金額、チャージ金額、一人当たり上限2万円まで、1000円単位で購入、チャージ可能です。利用可能ポイント、最大2万6000ポイント、うちプレミアム分最大6000ポイント、使用期限1プレミアム分最大6000ポイントは、令和8年2月28日土曜日まで。2、購入分最大2万ポイントは、令和9年2月28日日曜日まで。キャンペーン支援窓口。キャンペーンに関する支援窓口を設置します。ご不明点がある方は、お気軽にご利用ください。時、1月8日木曜日から23日金曜日、午前9時から午後4時、土曜日、日曜日、祝日を除きます。ところ、市役所201会議室、セブン銀行 ATM チャージ操作案内、販売開始初日に限り、各店舗に案内係を配置し、チャージ操作についてご案内します。ぜひご活用ください。時、1月15日木曜日、午前10時から午後3時、ところ、市内全21店舗のセブンイレブン。ポンちゃんペイ使い方講座、ポンちゃんペイを始めてみよう。地域の皆さんへ、ポンちゃんペイスマートフォンアプリの使い方講座を実施します。申し込みは不要ですので、ぜひ、ご家族やお友達を誘って、直接会場へお越しください。講座にはスマートフォンをお持ちください。開催日、時間、場所の順でお伝えします。1月16日金曜日、10時から11時、美濃屋公民館、13時から14時、6号公民館、15時から16時、里屋公民館。1月19日月曜日、10時から11時、城沼公民館。13時から14時、渡良瀬公民館。15時から16時、大島公民館。1月20日火曜日、10時から11時、文福公民館。13時から14時、中部公民館。15時から16時、西公民館。1月21日水曜日、13時から14時、多々良公民館。15時から16時、赤羽公民館。続いて、二つ目、学校給食費無償化。市ホームページと申し込みフォームの二次元コードが載っています。子育て世帯の負担軽減を図るため、小中学校における学校給食費を期間限定令和8年1月から3月の3ヶ月間で無償化します。対象1、市内の小中学校に在籍している場合、3ヶ月分の学校給食費については徴収しません。なお、申請は不要です。2、市内の小中学校に在籍していて、宗教上や食物アレルギーなどにより、学校給食を食べずお弁当などを持参している場合。3、特別支援学校や市外の小中学校などに在籍している場合。児童、生徒及び保護者が本市に同一世帯として住民登録されている世帯が対象となります。なお、2と3、いずれも市が規則で定める学校給食費相当額の一部、または全部を指定の口座に振り込みます。申請方法、2と3に該当する方、2月27日金曜日までに必要書類を添えて申し込みフォームまたは申請書を 学校給食センター及びホームページにあります。2に該当する方は学校、3に該当する方は郵送または直接学校給食センターへ。郵便番号 374-0026 新宿1丁目 2-20 当日消印有効。必要書類。2と3に該当する方は振込先金融機関の通帳見開き部分の写し。3に該当する方は在籍を証明できる書類。問い合わせ、学校給食センター、電話 73-2160。なお、ここで出てきている小中学校とは、学校教育法に定める国公立または私立の学校です。物価高対応子育て応援手当、市ホームページの二次元コードがあります。物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援するため、高校3年生年代までの児童1人当たり2万円を支給します。対象児童手当受給者、平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童を養育する方、支給額、児童1人当たり2万円。申請方法、申請不要の方。令和7年9月分。令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分の児童手当の公務員を除く受給者には申請不要で、児童手当受給口座へ振り込みます。1月中に通知を送付しますのでご確認ください。申請が必要な方、児童手当受給者が公務員及び令和7年10月以降に新たに児童が出生した場合などには申請が必要です。なお、児童手当受給者が公務員の場合は職場で申請書が配布されます。詳しくは決定次第、ホームページまたは広報誌でお知らせします。問い合わせ、制度の詳細、国コールセンター、電話 0120-252-071、12月27日土曜日から1月4日日曜日を除く、午前9時から午後6時、手続き関係、子育て支援課、電話47-5135。
次は、税の申告と相談、所得税の確定申告及び市県民税の申告が始まります。令和7年1月1日から12月31日までの収入と控除の額を申告してください。申告は期限内にお願いします。なお、所得税の確定申告と市県民税の申告、どちらに該当するか不明な方は、ホームページ、令和8年度、令和7年分税の申告と相談についてのフローチャートをご利用ください。館林市ホームページの二次元コードがあります。電子申告や郵送をご活用ください。例年、申告相談会場は大変混雑します。電子申告や郵送による申告書の提出にご協力ください。申告期間、2月16日月曜日から3月16日月曜日。1、所得税などの確定申告。税務署が開設する申告会場への入場には、当日配布または国税庁 LINE 公式アカウントから事前に取得した入場整理券が必要です。また、開設期間前に申告相談を希望する場合は、事前に電話などで相談日時の予約が必要です。
予約がない場合は対応できませんのでご注意ください。国税庁 LINE 公式アカウントの二次元コードがあります。申告相談日程、ところ、時、2箇所あります。1、館林税務署、土曜日、日曜日、祝日を除く、2月16日月曜日から3月16日月曜日の午前8時30分から午後4時、2、イオンモール大田、土曜日、日曜日、祝日を除く、2月16日月曜日から3月16日月曜日の午前10時から午後3時、土地、建物、譲渡所得や贈与税の相談は税務署へお越しください。スマートフォンをお持ちの方は、確定申告会場でスマートフォンを利用して申告書を作成していただきます。受付終了時間前でも相談受付を終了する場合がありますので、オンラインでの入場整理券の事前発行をお勧めします。問い合わせ、館林税務署、電話 72-4373、自動音声案内。ご自宅からも申告ができます。確定申告は、ご自宅からのマイナンバーカードを利用した e-tax やスマートフォン申告が便利です。マイナンバーカードとスマートフォン、マイナンバーカード読み取り対応があれば、確定申告会場に出向くことなく、国税庁ホームページ確定申告書等作成コーナーを利用して、確定申告を行うことができますので、ぜひご利用ください。3つの二次元コードがあります。1、動画で見る確定申告。2、国税庁確定申告書等作成コーナー。3、マイナポータル連携。操作に関する問い合わせ。e-tax 作成コーナーヘルプデスク。電話 0570-01-5901。土曜日、日曜日、祝日及び12月29日月曜日から1月3日土曜日を除く。2. 市県民税の申告。市県民税の申告は、令和8年1月1日に居住していた市区町村で行ってください。確定申告をした方は、市県民税の申告をする必要はありません。持ち物、6件あります。1、申告案内通知。申告が必要と思われる方には、申告案内通知を郵送します。2、筆記用具。3、所得に関するもの。給与、年金所得の方は源泉徴収票。事業をしている方は、収支内訳書、帳簿や領収書など。4、控除に関するもの、5つあります。1、社会保険料控除、国民健康保険税や介護保険料、国民年金保険料の領収書、控除証明書など。2、生命保険料、地震保険料控除、各保険会社などが発行する証明書。3、医療費控除、医療費控除の明細書、または必要事項が記載された医療費通知など。4、障害者控除、障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書など。5、寄付金控除、寄付金の領収書など。5、本人確認書類、マイナンバーカード、または通知カードなどの番号確認書類と身元確認書類。通知カードは氏名、 住所などの記載事項に変更がない場合に限り、番号確認書類として利用することが可能です。扶養控除の申告をする方は、扶養親族のマイナンバーが確認できるものも必要です。6. 利用者識別番号、確定申告をする方のみ。市役所公民館での確定申告には、利用者識別番号が必要となります。この番号は事前取得が必要ですので、館林税務署または国税庁のホームページから取得してください。以前取得した方は再度取得する必要はありません。主権民税の申告相談日程、相談日、会場の順にお伝えします。2月3日火曜日、文福公民館。2月4日水曜日、赤羽公民館。2月5日木曜日、美濃屋公民館。2月6日金曜日、多々良公民館。2月10日火曜日、大島公民館。2月12日木曜日、渡良瀬公民館。2月16日月曜日から3月16日月曜日、市役所501会議室。時間は公民館午前9時30分から午後3時、市役所午前9時から午後4時、待合室は午前8時30分開場。申告方法は3つあります。1. 電子申告。1月5日月曜日から。おすすめです。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルなどで電子申告ができます。スマートフォンやパソコンから、LTAX にアクセスしてください。電子申告は24時間365日利用できます。申告会場に出向くことも、申告書の印刷、郵送も必要ありません。2. 手書きの申告。1月13日火曜日から配置。従来通り市役所や公民館に配置されている申告書に手書きで記載し、郵送することも可能です。チェック。電子申告へのリンクや、郵送での申告方法について、詳しくはホームページをご覧ください。市ホームページの二次元コードがあります。3. 申告書作成システム、1月9日金曜日から。マイナンバーカードをお持ちでない方は、住民税額試算申告書作成システムをご活用ください。作成した申告書は、ご自宅のプリンターや、コンビニエンスストアなどのプリントサービス、有料で印刷し、郵送などで提出できます。住民税額試算申告書作成システムの二次元コードがあります。ポイント、4つあります。1、源泉徴収票をイメージした入力画面。2. ふるさと納税の控除限度額を簡単に計算。3. 医療費控除明細を作成できます。4. 試算途中の入力情報を保存できます。入力情報はサーバーなどに保存されることはありません。利用の際は注意事項を必ずご確認ください。住宅ローン控除の申告は市役所では受けられません。税務署での申告をお願いします。問い合わせ、税務課、電話 47-5107。
8ページになりました。インフォメーション、保健福祉、10件あります。1件目、母子、父子家庭などへ入学・卒業祝い金を支給。対象者には1月中に申請書を郵送しますので、 忘れずに申請してください。対象、令和7年12月1日現在、市内に住所を有する母子父子家庭、児童と同居し養育している家庭などの父母または父母のいない児童の養育者で、来年度小学校入学式または今年度中学校卒業式を迎えるまで市内に住所を有する方、児童扶養手当福祉医療受給者証を申請していない母子家庭などの方は申し出が必要です。詳しくはお問い合わせください。支給額、児童1人当たりポンチャンペイ1万円分、申請書などと引き換えに支給となります。申請先、問い合わせ、3月13日金曜日までに子育て支援課電話 47-5135 へ。2件目、不妊治療費等助成事業の申請はお済みですか。医師が認めた不妊治療費などの一部を助成しています。対象となる治療、申請方法などについてはホームページをご覧いただくかお問い合わせください。申請期限、治療が終了した日の属する年度末まで。この日を過ぎると受付できなくなりますのでご注意ください。3月31日火曜日までに治療が終了したもので、期限までに提出ができない場合は必ず事前に保健センター内健康推進課にご相談ください。注意事項、マイナ保険証をお持ちでない方は治療開始前に限度額適用認定の申請が必要な場合があります。詳しくは加入している保険者にお問い合わせください。限度額適用認定証は健康保険証または資格確認証と合わせて医療機関窓口にご提示ください。申請先、問い合わせ、健康推進課およびホームページにある必要書類を保健センター内健康推進課へ。電話 80-1152、 市ホームページの二次元コードが載っています。3件目、高齢者生き生きセミナー、時、内容、全2回、1月22日木曜日午前10時から11時30分、良い姿勢と歩き方。2月5日木曜日、午後1時30分から3時、呼吸法を用いた楽しい空手道。ところ、中町老人福祉センター。対象は、市内在住の60歳以上の方。定員、先着順で25人程度。参加費無料。申し込み問い合わせは、1月7日水曜日から老人福祉センター電話 74-5342 へ。4件目、認知症普及啓発イベント、時、1月28日水曜日午後1時30分から3時、ところ、中町老人福祉センター。内容、認知症ケア支援、VR 体験。認知症の方の気持ちや行動の背景、具体的な対応などを知る。認知症に関する相談、事業の紹介など。認知症カフェと同時開催。参加費無料。申し込み、当日会場へ。問い合わせ、介護保険課、電話 47-5131。 5件目、献血にご協力ください。時、1月15日木曜日午前10時から11時45分午後1時から4時、ところ、市役所市民ホール、問い合わせ社会福祉課、電話 47-5127。 6件目、発達障害者支援市民講演会、時2月14日土曜日午後1時30分から3時30分午後0時30分会場、ところ、文化会館小ホール、定員先着順で200人。テーマ、すべての人を平等に、笑顔にする考え方。講師、県総合教育センター幼児教育センター長中村隆さん。参加費無料。申し込み、当日会場へ。問い合わせ、高齢障害政策課、電話 47-5128。 7件目、お薬との上手な付き合い方。年齢を重ねると複数の病気にかかりやすく、処方される薬が多くなる傾向にあります。薬の量や種類が増えると用法や用量が複雑になり、正しく服用することが難しくなります。薬との上手な付き合い方を学びましょう。時、2月4日水曜日午前10時から11時30分ところ、保健センター。対象、市内在住の75歳以上の方。定員、先着順で30人。講師、うさぎ調剤薬局薬剤師三沢春代さん。参加費無料。申し込み問い合わせ、1月7日水曜日から。保健センター内、健康推進課、電話 74-5155 へ。8件目、公的年金等の源泉徴収票を送付。老年年金を受けている方には、1月中旬から下旬に日本年金機構から令和7年中に支払われた年金額や源泉徴収された税額などが記載された公的年金等の源泉徴収票が送られます。所得税および住民税の申告手続きの際には源泉徴収票が必要になります。届かない場合や紛失したときは年金ダイヤルにお問い合わせください。遺族年金、障害年金には税金がかかりませんので、これらの受給者には源泉徴収票は送られません。問い合わせ、年金ダイヤル、電話 0570-05-1165。 9件目、命の電話相談員養成講座。研修期間、5月から令和9年10月の土曜日午後1時から5時、ところ、足利市障害学習センター、宇都宮市栃木福祉プラザ。受講資格、23歳以上で心身ともに健康な方。申し込み期間、1月5日月曜日から2月28日土曜日。申し込み問い合わせ、足利命の電話分室、電話 0284-44-2200。 月曜日から金曜日の午後3時から6時。栃木命の電話、電話 028-622-7970。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時。10件目。歯科に関する講演会。時、2月28日土曜日、午後3時30分から5時。ところ、苗木町、館林オーラ歯科保健医療センター。定員、先着順で50人。テーマ、いつまでも美味しく食べるためのヒント。講師、日本歯科大学准教授、高橋則明さん。参加費無料。申し込み、問い合わせ、1月13日火曜日の午前9時から、館林オーラ歯科保健医療センター、電話73-8818へ。保育、ICT システム、子どもんを導入します。渡良瀬、鳴島保育園を除く、市内公立保育園と認定こども園で子どもんを導入し、1月から保育現場で運用を開始します。内容、ICT システムを導入し、お子さんの園での様子やお知らせなどをお手持ちのスマートフォンなどで確認できるようになるもの。機能は順次増やす予定です。問い合わせ、子ども課、電話 47-5172。 ICT システムとは、コンピューターやインターネットを使って情報をわかりやすく管理したり、早く正確にやり取りしたりするための仕組みです。子ども導入により、保育現場と保護者との円滑なコミュニケーションが期待できます。
インフォメーションの続きです。講座教室、6件あります。1件目、春の食養生講座。時、2月6日金曜日、午前10時から正午。ところ、美濃屋公民館。対象は市内在住の18歳以上の方。定員は先着順で16人。内容は、春の不調に対する養生の講話と春の薬膳水餃子作り。講師は養生薬膳アドバイザー星川美幸さん。参加費は材料費として800円。持ち物はエプロンと三角巾。申し込み、問い合わせは1月13日火曜日から20日火曜日の午前9時から午後5時に美濃屋公民館へ。電話 73-4062。 2件目、障害学習館林市民の会オープン講座。2つの講座が開かれます。1つ目、春をことほぐ館林の話芸太鼓太鼓。時、1月25日日曜日午後2時から3時45分。ところ、文化会館小ホール。講師は、達和会。関東学園大学附属高等学校和太鼓部 OB、小玉会。2つ目、うっかりミスはなぜ起きる。時、2月5日木曜日、午後2時から3時30分。ところ、里屋公民館。内容は、うっかりミスのメカニズムや防止策について。講師は、県立県民健康科学大学診療放射線学部教授、五十嵐博さん。どちらの講座も、定員は先着順で60人。参加費は無料。申し込み、問い合わせは、1つ目の講座は1月16日金曜日までに、2つ目の講座は1月26日月曜日までに、障害学習館林市民の会相川静雄さん、電話 73-2376、 または市障害学習課 47-5166 へ。 また、二つ目の講座は申し込みフォームでも申し込みできます。申し込みフォームの二次元コードが載っています。三件目、日本遺産里沼バードウォッチング。時、1月24日土曜日午前8時45分、大浦町の県立森林公園大浦の森管理事務所集合。正午解散。ところ、県立森林公園大浦の森管理事務所とたたら沼。定員は先着順で20人。内容は、里沼で見られる野鳥、バードウォッチングについての解説とバードウォッチング。講師は、日本野鳥の会群馬館林分会会員、平岩明義さん。参加費は、教材費、保険料などで500円。持ち物は双眼鏡。申し込みは1月20日火曜日の正午までに申し込みフォームへ。申し込みフォームの二次元コードが載っています。問い合わせは文化会館内文化振興課。電話 71-4111。4件目、彫刻講座。時、2月7日土曜日午前10時から午後4時。雨天決行。荒れた天気の場合は8日日曜日に開催となります。ところ、たたら保安林内彫刻の小道。対象は高校生以上。定員は先着順で20人。内容は彫刻の清掃及び作品鑑賞。講師は有限会社ブロンズスタジオ黒川博武さん。参加費は無料。申し込み問い合わせは1月10日土曜日から25日日曜日の午前9時から午後5時に文化会館内文化振興課電話 74-4111 へ。5件目創業塾基本編。創業に関する基本的なことを、館林市出身のプロのコンサルタントから学ぶ講座です。時、2月25日水曜日、午後6時30分から8時30分。ところ、市役所502会議室。対象は、市内での創業に興味のある方。定員は先着順で15人程度。講師は中小企業診断士、吉成敦さん。参加費は無料。申し込み問い合わせは、1月21日水曜日から2月18日水曜日までに、商工課、電話 47-5147 へ。6件目、実例から学ぶ事業承継セミナー。時、1月28日水曜日、午後3時から4時30分。ところ、1、文化会館3号室、または2、オンラインで。定員、文化会館は50人、オンラインは100人、どちらも先着順です。内容は、事業承継を考えたらやるべきこと、M&A 経験者による体験談など、参加費は無料。申し込みは1月23日金曜日までに申し込みフォームまたは市商工課へ。申し込みフォームの二次元コードが載っています。問い合わせは市商工課電話 47-5148。